こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。本当に私でいいの？ズボラだし傘もこんなにたくさんあるし。今日は歌人の岡本真帆さんの歌で始めてみました。短歌から始めてみました。なんか急なね、NHK みたいな紹介の仕方で、すいません。そう、これなんでこの話したかというと、火曜日にね、あきちゃんと傘の話をしたんですが、ビニール傘って増えますよね。わかります。なんかその時に私も毎回この歌を思い出すなと思って、その時に、ご紹介したらよかったんですが、ちょっと忘れちゃってたので今日ここでご紹介いたしました。これね、2018年とかの作品だと思うんですが、未だに耳に残ってる。まあ本当に私でいいの、ズボラだし、ふにゃふにゃふにゃふにゃっていう下の子を変えるっていうミームがね、まあ定期的に流行るからっていうのもあると思うんですが、すごい未だに心に残る、すごく可愛い愛らしい歌だなと思っています。金曜日にね、あきちゃんが英語を話せるようになりたいというお話をされていましたが、私も月曜日にちょうど同じことを思ったんですよ。で、まあ何かというと、毎年6月には毎年そう思ってるんですね。で、なんでか、毎年6月はトニー賞が開催されるからなんです。トニー賞では毎年オープニングにオリジナルソングが歌われます。これエミー賞もだいたい、まあ曲のことが多いですね。だいたいパフォーマンスが一つ挟まれるんですけれども、それがやっぱりね、面白いんですよ。その時のね、ミュージカルの、なんていうんですかね、ミュージカル俳優だったり演劇俳優とかを茶化したりとか、その時の時事ネタを話したりとかして、すごく楽しいんですね。なのでそれをやっぱり 100% はわからないんです。聞いてでも、お、こういうこと言ってんなとか、お、しぶろい、いじられてるねとか、これサラスヌークの役名なんですけど、そういうのなんかわかるはわかるけど、やっぱ 100% すぐパッとわからない。2回目くらいに聞いて、あ、この話もしてたんだみたいなの分かったりするので、やっぱりすぐに全部ね理解できなかったりするから、英語話せるようになりたいなって思っていますね。その時に今年はしかも私知らなかったんですが、今年もねアリアナデボーズがホストかと思ったんですが、今年はなんとウィキッドのシンシア・エリボがホストだったんです。だったから余計にさ、もうちょっとさ英語理解できたらなって思う気持ちが強くなりましたね。なので、まあ、あきちゃんが始めたら私もね、便乗してやりたいなと思いますので、もし始められたら、ぜひご一報いただければと思います。では、今日なんですけれども、もう早速本題に入っていきたいと思います。今日は、そうですね、人生の岐路に立った人の決断と、それを見届ける家族の映画を2本ご紹介します。それが今現在劇場公開中の We Live in Time 今を生きると、もう1本が2021年に劇場公開されたスーパーノバでございます。こちら本当はねプライド月間だったからスーパーノバの方だけをご紹介しようかなと思ったんですが、 We Live in Time 見たら本当に素晴らしかったっていうのと結構共通点がたくさんあるなと思ったので、これ片方が好きな人はもう片方も多分好きだろうなと思ったのと、あとこの決定的に違う部分、まあもちろん違う部分たくさんあるんだけど、この見せ方が違うよっていうのを比較しながら見るのも楽しいかなと思ったので、一緒に今日はねご紹介したいと思います。そう、2作品ともこの死や病気を前に自分がどうありたいかを選択するという登場人物とそれに向き合う家族の物語でございます。この両者ともね、あとイングランドが舞台なんですよ。で、イングランドで制作された映画でもあります。で、主題は重いんです。死だったり病気だったりね、主題は重いんだけど、語り口としては軽やかで、どっちもね、ケラケラって笑っちゃうようなところもあったりするんですよね。だけど、鑑賞後は、なんていうんですかね、どっちもスッキリした、私はなんですが、スッキリした、語り口かなというふうに、題材に対してはね、 重い題材に対してすごくスッキリと軽やかな、映画に仕上がっているんじゃないかなというふうに思いました。やっぱりね、死とか別離って避けられないじゃないですか。でもそういう、そんな、なんだろうな、人生の中で言ったらダークじゃないけど、すごい大変だっていう時の真っ最中の中にも、やっぱり日々のおかしさだったりとか、なんだろうな、どうしようもなさみたいな、人のどうしようもなさとかね、そういった、普遍的なものをみずみずしく切り取っている作品だなっていうふうに思います。そう、両方ともね、誰のためでもなく自分がどうありたいかっていうのを今まで考えてきた登場人物だからこそこういう選択をするんだなっていうのがすごくよく見えてくるんですよね。そしてやっぱり大事な人の決断に、じゃあ自分がね、決断されるのを見守る側だったらどう寄り添うか、どう見届けるかっていうのを問いかけてくる作品だと思います。私にとっては2作品とも存在そのものが癒しになるんじゃないかなというふうに思っています。そうで、今回は2つともそれぞれのエピソードがね、美しいんです。その映画の中で描かれるものがね。で、そのエピソードどこが、なんだろうな、見る人の琴線に触れるのかっていうのが多分人によって違うだろうなと思ったので、なるべくネタバレなしでお話ししていこうと思っています。なるべくというかネタバレなしで、最後の最後の部分は触れずにね、お話ししていきたいと思っています。ぜひね、見ていただいて、どこに自分が感情が動いたかっていうのを見てほしいなと思っています。ではまず We Live in Time のあらすじからご紹介したいと思います。新進気鋭の一流シェフであるアルムートと、離婚して失意のどん底にいたトビアス、何の接点もなかった二人がありえない出会いを果たして恋に落ちる。自由奔放なアルムートと慎重派のトビアスは、何度も危機を迎えながらも一緒に暮らし、娘が生まれ家族になる。そんな中、アルムートの余命がわずかだと知った二人が選んだ型破りな挑戦とは、というのが公式からのあらすじとなっております。こちら監督がジョン・クローリー、脚本がニック・ペイン、そして主演がフローレンス・ピュー、もう一人がアンドリュー・ガーフィールドでございます。こちら新進気鋭の一流シェフの方が、で余命がわずかになってしまうのがフローレンス・ピューですね。で、トビアスの方はアンドリュー・ガーフィールドが演じています。こちらね、映画は2人の出会いから、ピューが演じるアルムートの、終末期と、プラスアルファまでの時間をバラバラに切り取って見せていくんです。ただバラバラに切り取って見せていくと混乱しちゃいそうじゃないですか。ただそこは演出がうまいし、なんていうんですか、お、ここはこういう場面だなみたいなのがすごくよくわかるね、装置があるんです。それピューの前髪も一つ装置の一つだと思うんですが、そのあたりがあったりするので、なんていうんですかね、自然に混乱することなく見ることができるんじゃないかなと思います。この映画の中で、なんていうんですかね、この二人は、ありえない出会い、これ予告でやってるのでお話しするんですけど、一番最初ね、どうやって出会ったかっていうと、失意のどん底にいたアンドリュー・ガーフィールドをフローレンス・ピューが車で引くところから二人は出会うんです。で、最初はね、ピューは、どうせアンドリュー・ガーフィールド結婚してるだろうなって思っていたんだけど、実は離婚をするっていうのを分かって、そこから二人はちょっとずつね、気持ちが盛り上がっていくんですけど、もうそのあたりの話、ここのシーンだけ後でちょっと具体的なエピソードを話さないって言ったんですが、ちょっとそこだけ最後にね、話したいから。いや、今言おうかな。ごめんなさい。ちょっと、具体的なエピソードちょっと話すから、1分ぐらい、聞きたくない方飛ばしてくださいね。いろんなエピソードがある中で、一つこのエピソードだけ持ってきて話すのちょっとあれかもしれないんですが、出会って、その二人はその夜にセックスするんですけど、そのセックスがね、すんごい楽しそうなんですよ。で、その楽しそうなセックス見た時に、あ、これ私たちのセックスだなって私ちょっと思ったんですよ。そのあたりみんなどう思うんだろうと思って聞きたいなと思ったから、ちょっとここでお話ししました。お、このセックス、わかるわかる、このセックスだよねっていう感じ。そうそう、そういうさ、なんかちょっとずつの日々の積み重ねの中で、この自分の人生との共通点を映画の中で見出していくこともできて、そこでもうすごく楽しいんですよね。あと二人がね、すっごく、なんだろう、 面白い二人っていうわけじゃないんだけど、この二人のバランスがいいから、なんかちょっとケラケラ笑っちゃうんですよね。クスクス笑っちゃうというか。その感じを見ていくので、なんだろうな、最後、フローレンス・ピューが余命宣告をされて、余命宣告された母とか、余命宣告された妻みたいなさ、物語ってこれまでもたくさんあると思うんですよ。で、はぁ、なるほどね、みたいな。どうぞそこで、この余命宣告ものね、で終わりにせずに、どうぞそこからね、一歩、踏み込んでみてほしいんですけど、なんでこの決断を彼女がするに至ったかっていうのを、これまでの彼女たちが過ごしていくエピソードの中で、あ、この人ってこういう人なんだ、この彼はこういう人なんだ、だからこういう選択をするよね、だからこういう決断になるよね、そりゃっていうのが、どんどん分かっていくんですよ。この、余命宣告に向かっていく中の、半年間を見ていくんじゃなくて、余命宣告されたとか、余命宣告から終末期に向けての半年間を見ていくんじゃなくて、それまでの過去の積み重ねを見ていくことによって、なんだろうな、二人の時間の重みをドシンとそこで受け取ることができるんですよね。それがこの映画のなんか見どころの一つだなと思ってます。で、二人の中には全然ね、なんていうんだろう、うまいこといかない時もたくさんあるんです。なんか別れそうになっちゃったりとか、喧嘩したりとかで、喧嘩の時もなんでそんなひどいこと言っちゃうのっていうくらいひどいこと言っちゃったりとか、あとここが違かったらこれ人生一緒に歩めないよね多分っていうようなことがあったりするんだけど、でもなんでこの選択したんだろうなってちょっと思ったりとかするようなところも、この二人の演技のうまさとこの演出のおかげで、まあそれを選んでくだろうな、彼女も彼もそうだろうなっていう風に見ることができていくんですよ。なんか人生って点で見るとさ、なんか私の肉離れとかもそうなんですけど、肉離れしてる時ってなんていうか悲しいつらたんみたいな感じなんですけど、引きで見るとこれ私の話ね、私だけの話だからこうやって言わせてほしいんですけど、引きで見るとちょっと面白いじゃないですか。何肉離れしちゃってんのみたいな感じがちょっとあったりするから、なんかそういうパンフレットにも書いてあったんだけど、人生は引きで見ると喜劇なんだ、人生はすごく面白いものなんだっていうね、どんなに暗い最中にあっても、ちろんいろんな人生があるとは思うんだけど、そのいろんな人生がある中のおかしみとか悲しみとか、そういういろんなところを点と点でつなげていくことで、やっぱ人生っていろんなことあって面白いなみたいな、なんていうんですか、すごいつまんないこと言っちゃったけど、面白い人生だったじゃんって思えるのっていいよねっていう印象ですかね。あと、目の前にその人がいなかったとしても、自分の中にその人の足跡って確実に残ってるよってことってありませんか？なんか彼氏と別れたとか、仲良かった友達と疎遠になっちゃったみたいな時にも、なんかたまにね、ふとソイラテ飲んだ時に、あ、そういえば私ソイラテ嫌いだったけど、彼が好きって言ってたからソイラテ飲み始めて、ソイラテって美味しいなって思ったんだったなってたまに思うみたいなさ、なんか、まあ、これはもっと、なんだろうな、私が経験したことが浅すぎて、これとは、なんだろうな。すいません、ちょっとね、いい例じゃなかったんですが、なんかそういう、今目の前にいない人の足跡って必ずあると思うんですよ。まあ、例えば亡くなったおばあちゃんがこれが好きだったから、私いつの間にかこのおかず作るとき、この味付けしてたと、だとか、そういうのあったりすると思うんですが、ニラを見るとおばあちゃん思い出すとかさ、まあなんで今その話したかっていうと、うちおばあちゃんがニラ育ててるってだけなんですけど、そうそう、そういうのってなんかあるじゃないですか。なんかそういう、それってかけがえないじゃんって、その人のが目の前にいなくたって、その人はの足跡は自分の中にあるってかけがえないじゃんって思わせてくれる映画でございます。私にとってはね、そんな印象でございました。ぜひこれは劇場でご覧いただきたいなと思っています。 We Live in Time 今を生きるは絶賛公開中でございます。では次にスーパーノヴァをご紹介します。あらすじからいきますね。家族友人に恵まれ、ユーモアと文化を愛し、最高の人生を紡いできたピアニストのサムと作家のタスカーは、20年来のパートナー、 ところがタスカーが抱えた病がかけがえのない二人の思い出と添い遂げるはずの未来を消し去ろうとしていた。大切な愛のためにそれぞれが決めた覚悟とは、こちら病気を患う作家のタスカーを演じたのがスタンリー・ツッチ、そしてピアニストのサムをコリン・ファースが演じています。でこちら監督の、ごめんなさい、監督がハリー・マックイーンですね。ハリー・マックイーンなんですが、こちらが初監督作品、しかも自分のオリジナルストーリーを初監督したものなんだそうです。でこの話ね、すごく簡単に言うと、ゲイのカップルのロードムービー、その、ゲイのカップルのロードトリップをね、多分4日間ぐらいだと思うんですが、一緒に、私たちは見ていくことになります。で、その2人はね、サムの演奏会のためにキャンピングカーでイングランドのな北部の方、湖水地方をね旅していくんですよ。で、そんな中で、思い出のある場所を巡ったりとか、サムの家族に会いに行ったりとか、イングランドの湖水地方のね雄大な景色の中にポツンと小さな、本当に小さな小さなキャンピングカーが映っていくっていう映像だったりとか、時折差し込まれる星空の映像、そういったものがなんか自分たちってすんごい小さなものだっていうのの、自然と自分たちの対比をすごくすごく何回も見せてくるんですけども、だけどこんな小さなものが自分にとっては本当にかけがえのない替えのきかない存在なんだっていうのをすごく視覚的に表しています。でこれがさっきの、We Live in Time と大きく違うのが、 We Live in Time は出会った10年間もねおさらいしてくれるんですよ。でまあ多分ごめんなさい10年って言ったけど、これはちょっと適当に言ったんですが、大体そんなもんかなと思います。で2人の時間の、過ごしてきた時間っていうのを私たちは追体験していくんですが、これは、2人が過ごす最後の数日間、まあ4日間ぐらいだと思うんですが、だけを私たちは、スーパーノヴァでは見ていくんですよね。なんだけど、さっきもあらすじで言った通り、その4日間しかないのに、その20年間の重みっていうのも、時間の積み重なりを、なんていうんですか、すごく飲み込みやすく、あ、この二人には歴史があるんだなっていうのがすごく上手にね演出されているんですよね。で、ちょっとクイアの表彰についてねお話ししたいと思うんですけれども、以前映画怪物のお話の際に、これまでクイアがどんな表彰で描かれてきたのかっていうお話をしております。なぜセクシャルマイノリティは作中で悲劇的な最後を迎えやすいのか、セクシャルマイノリティが死ぬ理由はもう元も子もないんだけど、セクシャルマイノリティであるからだとかね、あとだからまあちょっとまあ映画怪物のラストの話をしますけど、まあラストあまりにもどっちつかずでそれらを再生産にしたに過ぎないというようなお話をいたしました。ここにリンク貼っておきますね、よかったら聞いてみてください。でこの映画も端的に言えばゲイが死ぬ映画ではあるんですけれども、こちらはゲイだからとかセクシャルマイノリティであるがゆえに死ぬということではないんです。もちろんゲイ男性であることで受けてきた差別も大いにあると思うんです。劇中でねサッチャーの話が出てくるんですけども、まあ、サッチャー政権下では法で禁じられていた時代があるわけです。それにヘテロであればできたことが困難だったっていうこともねあったと思うんですよね。これまでもまあ、イギリスで法律的に同性婚が認められたのが2014年なので、まあこちらの映画がね2021年に公開されたっていうことだから、まあそれまでは結構ね辛酸を舐めてきたこともたくさんあったと思うんですよ。だからこそこの二人がゲイであることっていうのはすごく重要であるっていうのは同時に言うんですけれども、この映画で描いているのは我々、が、普遍的に直面する問題だから、セクシャルマイノリティであるがゆえに起こる悲劇ではないっていうのは強調したいんですが、 同時にヘテロもゲイもこの映画には関係ないんだよって言ってしまうのは全然違うんですよっていうのもちょっと同時に話しておきたいんですけども、これまあもちろんゲイの老年のカップルであるっていうことがすごく大事なんです。これ説明がね難しいからちょっとうまく伝わるかわかんないんですけど、ゲイだからこういう目に遭うとか、ゲイだからゲイであること自体に悩むとか、ゲイだから悲劇を迎えないこととか、そういうのはもちろん大事なんですよ。今までね、そういう悲惨な表彰が多かったから。そしてなおかつゲイの老年カップルがヘテロのカップルと同様の困難を迎えて、そのことについて描くというのも同時に大切な表彰なんですよ。そこをゲイもヘテロも関係ないよねって言えないっていうのを強調したいですね。それはセクシャルマイノリティを普通のものとして描く映画がまだ圧倒的に足りてないから、ここは大事なポイントだと思っています。で次に、監督がねこの脚本を書くにあたってのインタビューで話していたことをちょっと、ここでお伝えしたいんですけれども、監督はね実際に若年性認知症を患った方が近くにいらっしゃそうなんです。同僚の社交的な女性がいつの間にかね怒りっぽくなって職場を解雇されて、でその1年後に見かけたら彼女はねパートナーに車椅子を押してもらって歩いていて、で後に彼女はなんか社交的だったのに怒りっぽくなっちゃってどうしたんだろう、性格変わっちゃったな、ああそれでね職場から解雇されちゃったんだなと思ってたら、その方が若年性認知症だったっていうのを分かったっていう、そこにすごく、衝撃を受けたそうなんですよね。あと、まあ、知らないうちに若年性認知症が進行してね人格が崩壊していく過程をに関わっていたんだなっていうことなんだそうです。で同時期に友人の60歳の、お誕生日を目前に控えた、父親がね認知症の専門施設に入所したっていうことを踏まえて、なんていうんですかね、この家族病気に向き合う本人とその家族のことを描こうというふうに思ったそうなんです。であともう一つこの映画の中で、まあ、特筆すべき部分としては、サムとタスカーが2人ともねクリエイターのカップルであるっていうことが一つあるんじゃないかなと思います。特にねタスカーが、病気若年性認知症を患っているタスカーが、作家なんですよね、小説家なんですけれども、小説とは言ってなかったか、作家って言ってるだけか、そう作家なんですけれども、後にその映画の中盤の方できっとこの病気のせいでサムは仕事にも大きく支障をきたしているんだなっていうのが分かるようになるんです。まあそれは彼自身が他の人に明かしていたことだったり、ただなんだけど同時にその他の友達には明かすことができたんだけど、一番身近にいるサムにはそれを明かすことができなかったっていうのが明らかになってくるんですね。で、これって私たちもすごくなんだろうな、なんか想像にやすいというか、一番身近にいるからこそなんでしょうね、恥じゃないんですけど、この自分の能力が今まで得意だったことができなくなってしまうことを一番近くにいる一番大事な人には明かすことができないって、なんというか心情としてすごく理解できますよね。そしてまあサムもねピアニストとして活動をしているんですけれども、多分サムもだからこそ自分がピアニストとしてなんかクリエイティブな仕事をしているからこそ、そのなんていうんですか、失っていく能力に対しての歯がゆさって身に染みてわかる部分があるんじゃないかなと思うんです。だからこそ理解できるところ、通じ合えるところがあるからこそ言ってほしいなって思う部分もねあるでしょうしね。だからその2人の職業も一つまあ、ポイントの一つなのかなというふうに思います。あともう一つ、これ大きなネタバレではないのでお話しするんですが、スーパーノバというこのタイトルなんですが、まあ超新星とかね、新星爆発とかっていう風に訳せると思います。で、病気を患っているね、作家のタスカーが自分のメイ、サムのお姉ちゃんの、娘ですね、にこういうお話をするんです。 年老いた星は最後に燃料を使い果たして花火みたいに爆発する。その星は死んで輝きながら、粉々になって吹き飛ぶ。でそれがその吹き飛んだ粉々になったものが何年も何年も何年もかけて地球に降り注いで、その、星の一つ一つの星、いろんな場所から来た一つ一つの星で自分たちっていうのはできているんだよっていうお話をするんです。で何それわかんないってね、そのね、メイゴさんは言うんですよ。何の話って。で我々の周囲は無数の脅威で溢れているんだよって。ただ脅威に無関心なだけだから、普段はね、なんかそういうのわかんないんだけど、でも君のこの耳だって鼻だってそういう遠くの何千年も前の星でできているものなんだよっていう風に、メイゴさんに伝えるんですよね。でどういう意味かわかんないなって言うんだけど、問い続けることが大切で、頭に浮かんだ疑問を大事にしてほしいっていうのを、タスカーは伝えるんです。そのあたりが最後のね、タスカーの、選択であったりとか、あとその後のねサム、そして見たその映画を見た私たちを慰めてくれることになるのかなというふうに思います。スーパーノヴァ2021年の話なので、もう4年ぐらい前になるのかな、なんですが、本当にね、美しい作品です。こちら90本なので、なんでしょうね、ちょっと今日いい気分で眠りにつきたいなって思うような夜にぜひ見ていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。こちら本当にね、本当に本当にいい話なんだなのでぜひスーパーノヴァおすすめでございます。Amazon プライムなど各種配信プラットフォームで配信中でございます。以上、映画2本をご紹介いたしました。でここからこんなに話したのにちょっとだけトニー賞の話しますので、もうトニーはいいんだ、俺はミュージカルどうだっていいんだっていう方はもうここでもうストップしてください。今日の本題はここで終わりで、あとは終わりの雑談でございます。今年の2025年度のトニー賞、2025年のトニー賞は、メイビーハッピーエンドが受賞いたしました。本当におめでとうございます。ちなみに我らがダレン・クリスも主演男優賞を獲得いたしました。去年のねジョナサン・グロフに続きまして、今回は、ブレイン・アンダーソンがね、まあ、グリーンの役どころでお話ししましたが、主演男優賞ということで本当に喜ばしいなと思ってます。去年はダニエル・ラトクリフもね助演男優賞を取ったトニー賞でございます。もうトニーはねやっぱりいろんなアワードの中でも本当に面白いんですよね。パフォーマンス、劇中のパフォーマンスが見れるっていうのはもちろんのこと、あとブロードウェイ行ってね本当は見るようなものがこれで見れるっていうのももちろんなんですけども、トニーってどのアワードよりもすごく多様なんですよね。本当本当に、なんていうんですかね、演劇の強さを感じるなというふうに思ってます。ハリウッドだったら受け入れられないとか、グラミーだったら、エミーだったら、エミーってね、テレビのドラマのアワードなんですけど、だったら受け入れられないようなことでも演劇だったら受け入れられるなと思っているんです。本当にね、多種多様なキャストが普段から出ていて、あと面白そうな作品もいっぱいあるんですよね。で今回は私イエローフェイスがね早く日本に来てほしいなと思いました。あとごめんなさい、タイトルちょっとど忘れしちゃったんですが、あ、わかったわかった、ジョン・プロクター・イズ・ザ・ヴィランだ。これ何でしたっけ、ストレンジャーシングスのセイディ、シンクが主演を務めたそうなんですが、こちらがですね、有名な戯曲のルツボを10代の、MeToo とか MeToo ムーブメントを経た10代の女子高生が解釈するとどうなるかっていう、なんかルツボおかしくねみたいになるっていう演劇なんですけど、これ日本に来やすいんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。まあこういう話をしている時点でやっぱりこの韓国はブロードウェイにね、先ほど、お話ししたんですが、メイビーハッピーエンド、ブロードウェイに韓国で作ったもの、コリアンメイドのものを持って行って、そこで大 成功を収めているのに、私は日本メイドのものが、向こうに持っていかれるよりも多分あっちメイドのものがこっちに入ってくる方が早いなと、やっぱりちょっとね思っちゃっている節があります。やっぱり韓国のね、なんて言うんですか、文化に対する政府の支援の手厚さが、このあたり、まあ、各種ショービズにおいて、全てそうなんだと思うんですが、ミュージカルにおいてもね、すごく、なんだろう、有効に生きているんだなというふうに思います。なんかね、なんだっけかな、2000万ぐらいだったんですよ、その、メイビーハッピーエンドの支援する金額はね。2000万安くねと思って、2000万がブロードウェイで大ヒットしたらさ、何日で回収できるんですかと思ったの。だからすごい、あの、投資としてはいいんじゃないかなと思います。日本のミュージカルで向こうに行ってるものってまあそんなにないけど、向こうの演出家が例えばジブリのものを新しく、なんでしょうね、バレエにしたりとか、千と千尋とかもね、そういう舞台にしたりとかしていてますよね。そういったものがまたできてくると、ちょっとずつ、なんでしょうね、日本でやりたい人たくさんいるでしょうから、また日本メイドの作品もね、扱われ方違ってくるんじゃないかなというふうに思ったりもしました。あと今年はね、なんといってもそうですね、やっぱりハミルトンの10周年ですかね。ハミルトンの10周年のメドレー豪華でしたね。なんと言っても、なんと言っても、なんか言うんだ、このハミルトン、まあ、そうそうたる面々ですよね。リン・マニュエル・ミランダを、筆頭にね、まあ、ジョナサン・グラフも、あの、王様役でね、まあ、オープニング歌うのかなと思ってたから、出てこないのかなと思ったら、メドレーだから出てきて、しかも、このアリアナ・デボーズが、このまだ無名時代というか、アンサンブルをやってた時代だから、役付きじゃないんですよ、彼女。役付きなのか、セリフあったっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。アンサンブル時代だったから、この今回もパフォーマンスしても一言も喋んないの。だって、ちょっと前まで、去年まで3年間連続でホストやってた人ですよ。だから10年間の間に、まあ、躍進したというのもあるし、それだけ先見の目があったっていうキャスティングだったのかなっていうふうに思ってます。本当実力派揃いだったんだなって。まあ、その後ね、アリアナ・デボーズは、何でしたっけ、ミュージカル名思い出せないけど、あの、アメリカの、アメリカという曲の、出てこない、マリアとか。何も出てこないですね。思い出した。ウエストサイドストーリーでした。ごめんなさい。そう、で、そうですね。ハミルトンの、今回、10周年の記念のパフォーマンスもね、すごく良かったです。やっぱり盛り上がったし、スタオベ、あの中で一番長かったんじゃないかな。ちなみにハミルトンがその時ね、確かトニー11部門を、取ったんですが、その記録って、っていうのは未だに抜かれてないそうです。で、ハミルトン、やっぱ今度どっかでアキちゃんと一緒に見てみようかなというふうに思ってますので、もしよかったらディズニープラスでね、その時ご案内ができるかなというふうに思います。そう、やっぱり演劇ってできることが、さっきも言ったけど、この映画よりも広いので、この表現の幅も広くなるから、まあディズニープラスに載せられてるハミルトンがじゃあどうかって言ったらね、何とも言えないところではあるんですが、それでも表現の幅だったりとか、言えることが広かったり、なんかどういう思考を持って、どういう思想を持って作られているかっていうのが結構分かりやすかったりするので、もっとたくさん見たいなっていうふうに思いますね。昨日私、なんだろう、先にこの先やりたいことで、ちょっと全然ね、思いついてなかったんですが、また自国のね、通貨がもうちょっとうまいこと、なんですかね、他の国の通貨よりね、なんか負けないぐらいになってきたら、それなりに、価値が上がってきたら、またブロードウェイ、一週間旅、マチソア、なんだろう、マチソア破壊みたいな、そういう、旅ができればいいなと思ってるんですが、やっぱりね、2020年にニューヨーク旅ね、諦めてしまったタイミングからはもうチケットの値段も上がり、ブロードウェイ自体ね、の値段も上がっているし、なんかいろんな値段が上がっているから、ちょっとブロードウェイ旅なかなかね、行くの困難になってきたかなっていうふうに思ったりしています。 あとね、もう、何年か、いつ行ったっけかな ?2019 年、2018年ですかね、ニューヨーク最後に行ったのは。もうその時で、まあだから7歳ぐらい私若かったと思うんですけど、その時ですらミッドタウン歩くのきつかったから、もうさすがに、ね、ミッドタウン歩くのきついかなと思って、そのあたりがね、ちょっと加齢によりね、心配なことが 一つ増えたなと思ってます。そう、トニー賞ね、今回本当にまた最後になりますが、ダレン・クリス、本当に受賞おめでとうございます。久しぶりにまたグリーンも見返したいなと思っております。あとさっきもね、言いましたが、エンタメ界でまた、ミュージカル、意外とミュージカル、エンタメクラブで扱ってない気がするので、ちょっと何かやりたいな、というふうに思いました。では、長々、すいません。今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字数のほか、ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。いつもたくさんのコメント、本当に励みになっております。どうもありがとうございます。お便りもね、最近、テーマがない、テーマがないと言っていたら、テーマを送ってくださる方が増えて、本当に嬉しい限りでございます。これからもね、ぜひ皆様からのお便りお待ちしております。では、明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。